FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今年最初のゲストです。静岡第一テレビ代表取締役社長の赤座浩一さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
今年最初です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
赤座さん、赤い座と書きます。
はい、
はい、なかなか珍しいご名字ですよ ね。
そうですね。全国的にも珍しいと思いますけど、うん、金座銀座ってありますよね。
はい、
で銅のこと赤って言うんですよね。
言いますね。
だからそっから来てるんだっていう話は聞いたことあります。
はあ、じゃあこれはなかなかその歴史のあるお名前なんですね。
まあ一応赤座直康という先祖がいて、
うん、
関ヶ原の戦いに参戦して、ええ、婦人図には出てきます。
おお、ちゃんとそこに描かれたものがある。
そうそうそう、はいはい、
ここでじゃあ先祖は頑張ったんだなっていう証があるわけですね。
あの小早川秀明っていう人が
裏切ったんですけど、
裏切るかもしれないと言って大谷義津君がその前に陣取ってった、うんうん、その横に大谷義津君の配下として何体かいて、そのうちの一体だった、うん、で小早川秀明が裏切った時に、はい、一緒に裏切っちゃったんです。
まあ木を見て、
そうそうそうそう、
違法に乗じたわけですね。まあね、うん、上手な生き方なさった。
それで浪人になったのを前田家に拾われて、それから金沢にまあ土着したと。
というわけで石川県金沢市のご出身。
あ、そうです。
という赤座さんが縁があってこの静岡に来ていただいたわけなんですけど、はい、今いる静岡第一テレビ、
はい、
まあ、これはねもちろん県民の皆さんにとっても今やあのネットでいろいろ配信されてますので、うん、まあ、全国的に見ても人気番組たくさん持ってらっしゃるんですけども、赤座さんからご紹介いただける第一テレビってどんなところなんでしょう。
まあ、第一テレビの番組では代表的なのはやっぱり丸ごとですね、うん、もう何十年も続いていて
長いですね。
で、まあ、幅広い人に聞、まあ、見ててもらってるんですけども、特に静岡の民放4局ある中では、まあ、どちらかといえば若い人たちにね、うん、あるいはあの親子、あの子供さんと若いお母さんとかに見てもらえる番組が多いと思います。で丸ごとはその代表 で、
うんうん、
でその丸ごとの顔は久保ひとみさん、
うん、
もう久保ひとみさんがずっと MC やっていただいて、うん、まあ、うちの代表番組の一つですね、
うん、
はい、
もう一つ私はどうしてもこの心の中に残っているのがまだサッカーが、
はいはい、
プロリーグが始まる前から、
うん、
もう本当に高校生たちも含めて、はい、ずっと第一テレビさんは、はい、中継もして応援してくれてたなっていう印象があります、うん、はい、サッカーっていうのはもう静岡人にとっては自分たちのなんかソウルスポーツみたいなところが、まあ、ね、あります。
でうちではあの昔キックオフという伝説のサッカー番組があって、うん、まあ、それを見て育った世代がサッカー王国をね、うん、築いたという。でそれが去年の4月から復活しまして、
はい、
今日曜の夕方4時半からキックオフやってます、
うん、
で 今はもう静岡だけじゃなくて全国に展開してサッカー人気を盛り上げようということで、特に去年はあの J2 にね、
はい、
3チームあって、そのうち激烈な昇格争いやって、ジュビロ磐田がね、
うん、
まあ、本当に劇的に昇格して、はい、エスパルスは非常に残念でした、
ギリギリまで、
まあ、本当にそういうサッカーシーンをねいろいろ取り上げてきました、
うん、
まあ、すごい人気番組になってます。
そうですよね、はい、この静岡にお越しになったのはいつになりますか。う
ん、5年前ですね、2018年。
2018年、
はい、はい、
その時静岡というのは
初めてですね。生まれて初めて静岡駅に降り立ちました。
どんな印象でした？
私先ほど言ったように金沢の出身で、
はい、
金沢って人口45万人ぐらいなんですよね、うん、で静岡って 人口60万人って聞いてたんで、はい、金沢駅と比べると静岡駅って随分なんていうかな寂しいなっていうか、
うん、
コンパクトだなって感じで、うん、金沢よりこれで人口が多いのかなと思いました。それ第一印象ですね。
なるほど、はい、で、まあ、第一 TV に今私たち第一 TV というふうにね、呼んでますけど、はいはい、第一テレビに、
はい、
お入りになるわけですけれど、ね、まあ、でも新社屋であの辺りでは本当になんか見るたびに気持ちの良くなるような。でも
私が行った時は旧社屋だった、
うん、
結構ボロボロの社屋いやなんかすごいとこに来ちゃったなと思ったんですけど、うん、まあ、その後すぐ新社屋建設が始まって、
でもあれだけの美しいものが空間が出来上がっていると、働く方たちも周りの方たちも気持ちいいんじゃないですか。
そうですね、もう社員はみんな喜んでますねでそれからあとやっぱりこの会社に入りたいっていう、ね、
うんうん、
そのリクルートの人たちもやっぱり社屋見て考えますよね。
そうか、そういうこともあるんです。未来のために。
そうそうそうそう、うん、社屋があんまりねみそぼらしいと、うん、やっぱりちょっとこの会社はやめとこうかなと思われるのも困るんで、
うん、
逆にああいう社屋だとぜひここで働きたいと。本当に働きやすい環境になりました。
あ、そうです
ね、いろいろやっぱり工夫して、
うん、
はい、例えばユニバーサルオフィスといって、うん、もう部署ごとの壁も全部取り払って一つの空間にほとんどの部署が集まっている
。
そうするとその会社部署ごとの連携もやっぱりスムーズにいくんですね。
うん、
今までは別の部屋だったんでいちいちその部屋まで行って話をしてっていうのがユニバーサルだともうちょっと目を合わせればね、うん、すぐそこにいるっていう。
お互いにね何してるか分かるっていうのはすごいですね。
あとは話なんかも聞こえてきますから、
そうか、
そこでいろんなまたヒントが生まれるとかね、
はい、
そういうこともあるみたいですね。私はそこにはいませんけど
、はい、
別の階で
じゃあ、はい、いろいろなんか建物としても空間としても確か賞を取ってらっしゃったかと思うんですけど、
はいはいはいはい、県の景観賞をいただきました。
そうですよ ね、
はい、
うん、こういうことも含めて自分たちの会社に対してより誇りを持てる環境になったってことなんでしょうね。
そうですね、うん、それが一番の目的だと思います、新社屋の、
うん、
はい、
じゃあ今年も快進撃いけそうですね。
したいところですねなかなか他の局さんも強いんでね、快進撃ってわけにいかないんですけど、ぜひ今年は快進撃したいですね、
うん、はい、赤澤さんは社員の皆さんに何かこういうことを伝えてほしいとか、こういうふうにいてほしいというようなことをお話になることあるんですか。
まあ年頭の訓示とかいろいろありますけど、うん、まあ、とにかく新しいことに挑戦してほしい、これいつも言ってますね。それでよく3つの目って言うんですけど、
3つの目、
はい、鳥の目、虫の目、これよく言われるんですよ、
はい、
鳥の目ってのは空からこう全体を俯瞰する目、うん、で虫の目っていうのは地面を這いつくばって細かいところまで見るって、うん、これ私記者の時にね盛んに言われました、
うん、
原稿を書く時は鳥の目と虫の目で見て書けと、
うん、
でその後だいぶ後になってある人から聞いたんですけど、魚の目っていうのもありますよ
足にできるのですか。
だから魚の目っていうのはまあちょっとね響きが悪いんですけど、うん、魚の目なんですね、
はい、
で魚っていうのはね水の流れを見るんですよ。だから世の中の流れを見る目、だから今年は特にねそこが重要な年になってくるんじゃないかと。大きく流れが変わってきてるっていうかね、はい、まあ、特に AI とかの登場で、うん、いろんなところで大きな変化が生まれてる。今からまあ1990年代半ばぐらいに、うん、デジタル化っていうかインターネットとかそういうのが登場して、
はい、
まあ、デジタル革命って言われてきたけど、今回その AI 特に生成 AI の登場でね、うんうん、また一段とその AI 革命っていうのがねデジタル化が一段と進んでいく時期に、じゃあテレビ局としてどうやっていくのかっていうのは、う やっぱり流れを見る目を見て、見る目でいろんなことを発想してそれにチャレンジしてほしいというのは常に言ってますね。
はい、今ちょっとなんか私も目がキラキラしてきましたけど今ねお話が出ましたように実はあの、はい、記者もずっと長い間やってらっしゃった、
ま
あ、
大体人生の大半新聞記者やってましたから
というね、はい、そういう分析のお話が今だいぶ出てきたようなのでこの後もじゃあそのあたりを特に聞かせていただければと思いますので引き続きお願いします。はい、FM ハイ日曜サロン今日は静岡第一テレビ代表取締役社長の赤座浩一さんにお話を伺っています。赤座さんもともとはだから記者になろうという思いがおありだったんですね。
まあそうですね、うんうん、あの外交官になりたいとかいろいろあったんですけど、うん、ただ大学入った時はあんまり将来のと考えずあの劇団に入ったんですよね。で役者になろうかとかなりの時期は思ってたんです。
確かにいい男です
ね。いやいやいや、
渋い今もそのまま出られそうだ。
だからまあでも大隈講堂で主役を張ったこともあるんだけど、ただその時にやっぱりちょっと限界を感じて。
ご自身で？そうそうそう、誰かに言われたんじゃなく？
いや自分で。やっぱりちょっとこれで飯食っていくのは難しいんじゃないかと思って。それで何をやりたいんだとなると、うん、やっぱり政治が好きだったんですよね、
うん、
あの父親がなぜか中学生ぐらいの時に小説吉田学校っていう本を買ってきてくれて、うんはい、でなんか読んだらもうその世界にはまり込んじゃって、うん、あの吉田茂とかね鳩山一郎とか、うん田中角栄とかね、はい、福田武雄とかあの辺にもハマり込んでもともと政治好きだったんで、うんまあ、役者になれないならそっち関係に行きたいなと外交まあ要するにいきなりあの政治家にはなれないじゃないですか、うん、でとりあえず外交官、うん、あるいは新聞記者とかいろいろ考えて、まあ、テレビもいいかなと思ってテレビも受けたりしたんですけど、うんまあ、結局受かったのが読売新聞で、
うん、
それで読売新聞行くことになりました。
もうね、はい、それでは相当なその政治の勉強も
あんまりしなかった。好きだったからで、まあ、別に政治の知識を問われるわけじゃないですから、うん、あのただ劇団やってたんで成績がものすごく悪かったんです大学のあの U が30個ない U ってのは有料か不可の、はいはい、U が30個ないと銀行とか商社とかは受けられないって言われてる時代に、うん、U が3個しかなかったんですよね。
うわ桁が違った。
そうだからもうほとんど一般企業受けても受からない、
うん、
ただマスコミだけは今と違って11月の上旬に筆記試験で一発試験で取ってくれるんですよ。U の数関係ない、
うん、
それでマスコミ受けましたけどね。
いや相当倍率高かったんじゃないですか。
あのたまたま私が受けた年は朝日新聞と毎日新聞と読売新聞、うん、珍しいんですけど同じ試験日だったんで。だからあの3つのうちどれか選ばなきゃいけなかった。で考えたのはやっぱり朝日新聞が一番倍率高いだろうと、うん、で次はねやっぱり学生に人気があったのが毎日新聞だ、うん読売新聞一番人気ないから倍率低いだろうと思って受けたら本当に低かったです一番。
そうですか、は
い、それで受かりました。
まあでもねちゃんとその中を戦って
まあね、
得たわけですけど、はい、実際にその記者になってみたら思い描いていたような仕事はできました？
もともとそんなに記者ってのはどういう仕事かって分からずなったもんですからとにかく千葉支局っていうところに配属になって、うん、最初はもう事件事故だから殺しの現場とか、うんはい、事故の現場火事の現場とか行かされて一生懸命原稿書いたりして、うん、もうなんか無我夢中でしたね、
うん、
ただだんだんあの経験積んでこの仕事は面白いなと思うようになりました、
うん
いろんな普通なら生活普通に生活してれば絶対見ることができない行くことができないようなところに行って見聞きして、はい、でそれを読者に伝えるっていうのはね、うん、本当に面白い仕事だと思いましたね。
うんで、政治部にもいらっしゃって、
はい、
で甲府支局にも来ていらっしゃる、
はい、まあ政治部に3年ぐらいいて、うん、でまあ一応政治記者の基礎的な修行はして、うん、でそれから甲府に行ったんですけど、その甲府では金丸信という、
はい、
絶大的な権力者がいて
大事件の主ですね。
そうですね、甲府で、いろいろな原稿を書くと、金丸さんのことを書くともう政治ネタとしてね、もうすごく大きく扱ってもらえたんでね。で私がいた頃はまだ金丸王国の絶頂期 で、うん、でいなくなった頃にいろんな事件が起きて、うん、金丸さんがこう失脚していったと、うん、そうすると今度政治部に戻ったら、はい、まあ当時ね竹下派ってそれが金丸さんがもう全部こう仕切ってたんだけど、金丸さんが失脚したもんだから竹下派って派閥がこう分裂しちゃって、それがまた取材大変でしたけどね。まあ、でもすごくダイナミックで政治が劇的に動いてた時代だから面白かったですけどね。
それこそまあ幼稚朝がけなんて言葉もありましたけど、はい、今で言ったらもうブラックもブラックな働き方ですね。
まあブラックですね。だから本当に僕らの世代が絶対下の世代に言っちゃいけないのは、うん、俺たちはこうしてたからお前もこうしろって絶対ダメなんですよ、うん、俺たちはこうしてたけど絶対真似しちゃいけないよって言わなきゃいけない。まあほぼ24時間働いてましたから
体力もありましたね。
朝から晩までね、その間昼間寝てたんですね、
う
ん、
そうですか。
昼間国会の中に記者クロバがあって、そこにソファーがバーッと並んでて、まあ会見、記者会見用のソファーなんですけど、夜打ち朝がけで疲れた記者たちが昼間はみんなそこで寝てました。
マグロになって、
そうそうそう、
お互いにね、うん、一緒になっていたんですね。で海外にも行ってらっしゃったんですね。
ワシントンですね、はい、でちょうどクリントン再選の大統領選を取材して、大統領選だから全国全米各地で、はい、予備選とかでね、うん、あるんで、それを取材して回るんで、うん、全米各地
は全部行ったんですか。
まあ全部は行かないけどね、うん、やっぱりちょっと人生観というか価値観というかね変わりましたね。アメリカで
何が一番、
コンフォータブルって言葉が、はい、気持ちがいいって、あれがやっぱり日本人は一番そこを我慢してるんじゃないかなと。アメリカでは一番そこを追求してるっていうか、自分がいかに気持ちいいか、家を作るにしても、うん、仕事場にしても、なんかねそこが一番違うと思いましたね。
日本人って我慢が美徳みたいな、
うん、
染みついてるのかもしれないですね。
そうそうそう、本当にそうだと思いますね、うんうん、そういう価値観が全部覆されて、
うん
うん、やっぱアメリカに永住したいと思いましたね。
じゃ肌にもあったんですね。
合いましたね。
でそのじゃあワシントンから後ろ髪引かれながら戻ってくるんですね。
あ、本当はね3年ぐらいいるつもりだったのが2年で呼び戻されて、あ、まあいろいろ日本の政局もいろいろ動いていた時期なんで、うん、いつまでもアメリカでのんびりしてるなって言われて、アメリカがまたほとんどその頃ニュースなかったんですよ。クリントン大統領が再選して、はい、非常に人気のある大統領でしたから、うん、あんまり何か大きな国際的にもあまり大きなものもなくて、うん、一番話題になったのが大統領の不倫。
そうですよね、それしか覚えてないくらいに。そうそう、
だからのどかな時代でしたね、うん、で僕がいなくなって2001年、その同時多発テロ、あれが起きてからやっぱりアメリカってな国は変わったんだと思いますね。だからあれ以降やっぱり特派員も結構緊張して仕事してると思います。僕の頃は結構のんびりやってました。
戻ってきてからはどんなお仕事だったんでしょう。
戻ってきてからはねこれ大変でね、97年に戻ってきて、うん、とりあえず野党第一党新進党ってなったんですね、はい、僕はアメリカにいる頃にできちゃった政党で、うん、まあ、野党第一党、うん、でそれが小沢一郎さんという人が代表だったんだけど、うん、中でごたごた揉めて、特に旧公明党グループと揉めて、で解党しちゃったんですよね、はい、それも年末の 詰まった時に、ね、だからその年の12月の31日にあの後ろの方でテレビで紅白歌合戦やってるのを聞きながら一生懸命こうあの明日はどうなるみたいなね原稿を書いて、それが 1月1日の一面トップですよ。そんなこと普通ないんですけどね。1月1日の記事はもう前からいろいろ用意してあるもので埋めるのが
穏やかな、ね、
そうそう、それがあの心身と回答して各党派どうなる、でそれで書いてましたね。でまあその後も、自民党担当に移ったんですよ、はい、ね、自民党担当のキャップっていうのは現場の一番の上なんですけど、その時橋本さんがあの盤石の体制で参議院選に臨んだんだけど予想外にもう大敗して、それで退陣して小渕さんになる、で小渕さんは小沢さんにいじめられて体悪くして亡くなっちゃって、でそっから森さん、でまた小泉さんという人がまあね、あの郵政解散って言って解散もう電撃的な解散をされてっていう、結構激動してましたね。で私は現場は小渕政権の頃までで、はい、森政権になった頃に秘書部に移りました。
秘書
とりあえず
読売の秘書ですか。
秘書部、はい、
そうすると大変透明な方。
当時の社長は渡辺恒夫という人
ね。私たち鍋恒さんなんて言っちゃっていいのかしらと思いますけど、
でもまああの旗で見てるよりそんな大変な人じゃなくて、
そうなんです、
特に私みたいにぼーっとしてる方がいいみたいであんまり秘書が気が利きすぎると逆にあのあんまり面白くないようなんで。
でも切れ者でらっしゃって、
まあすごい人だと思います。
政治の世界を動かしていたというふうに言われてましたけど、一日どんな動きをなさってたんですか。
いやそれはね普通ですよ。あの朝弱いもんだから、あのまあ午前中遅くに出てきて、で来客を普通にこなして、で夜はだいたい会食が入ってるんですけど、それが昔の新聞記者仲間と会食して、そこに政治家を呼んで最近の話を聞くみたいな。でそれで一番覚えてるのは加藤の乱。
あ、ね、ありましたね。
加藤浩一さん呼んだ時に加藤さんがその場でその森当時森政権森批判をぶって、それが加藤の乱になったという。あの時私もその場にいましたから、まあ、一番鮮烈に覚えてますね。
いろんな強者たちと一緒の人生ですね。
いや僕はもう横で見てただけですけど、ただやっぱり渡辺さんの秘書に なったことでいろんな現場を見ることができました。横にいただけですけど、プロ野球の一リーグ制問題とかね。
そうでしたね。
たかが選手発言とか、
ありました
いろいろありましたけど、
はい、
でその後私政治部長になったんですよ。政治部長は安倍政権の頃で、まだそんなに安倍晋三さんですね、はい、の初期の一期目の、でそれもなんかガタガタ、やっぱり参議院選で負けて、でちょっと安倍さんももともと持病があったもんだから、ちょっと、まあ、精神的にはちょっとおかしくなったんじゃないかと思って突然辞めるって言って、それからまた
本当に自分で決めちゃったんです
か。そうですね。でその後福田さん、その後麻生さんと、私政治部長を2年やりましたけど、その間に総理が2回変わった。私が政治部長を辞めたあたりで麻生さん解散して、それで自民党政権が終わったという、一旦 ね民主党政権になったと、
まあ、時代とともに本当に見ていらっしゃるので、魚の目はもちろんもうお持ちだと思うんですけど、
いやなかなか見れないんですよね。あの
じゃあ記者時代も面白かったですね。
記者時代面白かったですね。本当に面白かった。
今またね、あの新しくテレビ業界に入りたい、記者やってみたいっていうような方たちに何かアドバイスいただけますか。
まあ新聞記者も、まあ、テレビだいぶ世界違うんですけど、一番共通してるのはやっぱり普通の生活、普通のサラリーマンやってたらできないようなこと、 あれ見られないようなことが見られる。だから人生楽しくなりますよと、ということは言いたいですね。
だからあともう一つは今日聞いてて思ったのが、肝っ玉太くないとダメなんじゃないですか。腹が座ってるっていうか。
まあ私はそんなことないんですけど。
そう見えますけど。
そうですかね。どうかな。まあそれはでも必要条件でもないと思いますけどね。
そうですか。
というのは記者とかは特に一つのタイプしかいないとダメなんですよ。
ほうほうほう。
いろんなタイプがいないと。すごく豪放来濁でガーッと豪腕でやる記者もいれば、もう慎重に慎重にコツコツやる記者もいて、でスクープが得意な記者もいれば、コツコツと調査報道で特ダネをものにしていくみたいなね、あるいはその政治家の懐に飛び込んで、特ダネを取る記者でも、そんな記者ばっかりじゃ困るわけですよ。それはまあ癒着にもつながるわけだから、政治家を厳しい目で見て、政治家にもういかに親しい政治家であっても厳しく書くときは厳しく書くとか、いろんなタイプの記者がいないとダメだと思いますね。
これからまた社会をどんなふうに伝えてくれるかっていう、そういう人たちを育てる立場に、ね、いらっしゃいますもんね。それではラジオをお聞きの方にメッセージがありましたらお願いします。
あの確かにテレビ離れって言われてますけどね、テレビは本当に面白い。去年いろんなスポーツが盛り上がりましたよね。でもあれはテレビにとってはね、なんていうかな、最近テレビって例えばドラマとか録画で見るとか、あるいは後で配信で見るとかあるけど、スポーツはやっぱりリアルタイムで盛り上がるスポーツ、まあ、ラジオの実況なんかも同じだと思います。でしかもスマホとかね、で見ると一人だけじゃないですか、でもテレビは大きな画面でみんなで見て、でみんなでその感動を分かち合えるっていう、そういうメディアですから、テレビは面白い、ラジオも面白いと思いますんで、ぜひ見てください。はい、
そうですね、はい、ありがとうございます。はい、日曜サロン、今日は静岡第一テレビ代表取締役社長の赤坂浩一さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。